モグラグラジオです。
お願いします。ウギチョウです。
太田です。
はいね、まあ、ちょっと浮き足立ってますけどね、今ちょっと。
そう、
もうすぐレセプションパーティー始まりますから。
そうよね、そんな直前に
こう隙間の時間にね。まあ特に1月はもうラジオももうちょっとたんまりとお前映画のとかやって
なんぼ喋んねんっていうぐらい喋りましたよね。
特に喋るようなおもろい話題も他に特にないんで。
なんかないんですか？
ないっすね。なんかあったかな。寒いっすねっていうようなもんでね
天気の話しかない。
まあでも僕はあれですよ、ヒートテック
はい
もうね去年知ってパッチ吐き出してまだ2年目なんやけど、よう俺20代まではこんなんパッチ吐かんと過ごしてたなって思って、最近すごいなんていうの、無知って怖いって思ってね。
もうパッチに慣れ始めてそれが手放せなくなったら年寄りの証拠ですよね。
でもなんか中学の時とか冬なんか体操服とかも長ズボンあるのに半パンの方が長ズボン履くやつダサいみたいな風潮があってね、おでんも吹きましたですけども、まあ大してないんで中学生の時の話してもしゃあないんで、じゃあもう早速呼びましょう。もう
お呼びしましょう。
はい、1月、2012年1月、モグラグラジオ第一発目のアーティストゲストインタビュー、ゲストはこの方、キャビルさんです。
はい、どうもキャビルです。
キャビルさんでいいんですか？
いや、吉川です。吉川翔吾です。
キャビル、
AK、キャビルは名前ではないの？
はい、あれはなんだろう、でもやっぱ一番最初というか、
うん、
一番最初っていうかあれね、今やってるその音楽の名前をキャビルにしようって して、
うん、
でまあそれの絵の名前もまあ一緒にしようかなっていう感じ。
はいはいはい、うん、バンド名というかプロジェクト名なのかな。
プロジェクト名ですね。
じゃあ吉川翔吾さんがやっぱ名前なんですね。
吉川、まあそうですね、
うん、もう吉川氏はね、もうモグラグラジオ2回目の、いやいやいや、
ね、
当時でございますけど、
でもだいぶ久しぶりですよね。
そうですよ、2年ぐらい、2
年ぶりぐらいですか。
うん、
うん、
そうそうそう、
2年間の話を
つもりつもりつも
りの話、まあ、
でもまあ知らない方も聞いておられるので、
は
い、
あ、そうですね、
自己紹介の方から、
はい、
はい、
軽くしていただ
きます。自己紹介、
何
でしょうか。吉川翔吾っていう、何ですかね、イラストレーター、イラストレーターじゃないの、うん、なんかいろいろいろいろ
いろいろやってるし、
マルチに活動、
マルチ活動、まあバンドもやったり VJ もやったり、うん、VJ はあんまやってないけど絵も描いたりしてる人です、
ね、そうそうですね、
はい、ゆるキャラの淡路の作者です。
淡路の作者、はい、元ボガルタ、
元
ズイノシン
です。ベース
のベース、
畜生のオーガナイズ
もするオーガナイザ
ーもうね、顔がいっぱいありすぎてね、大変なんですけど、
もうね、統一、
最近はね、ASC という、
ああそうよ、
キャッチパルスっていう
映像作家の人と
2人でやってるブランドですね。
ブランドの立ち上げもしたりなんかしても、
う
ん、
まあいろいろやりすぎて、
うん、そんな吉川くん、
はい、
あれですよね、2年前ぐらいからあれやんな、なんか酒飲むようになったっつって。
いやいや、そんなことないよ、ずっと飲んでる。
うせやん、前昔さあ、魚食わへんかったっ
す。あ、そうそうそう、魚魚、いや25ぐらいかな
25から魚を覚えた、
食べれるようになった、
うん、
淡路島出身なのにに
もかかわらず
魚が食べれなかった。
ここで食べた鮎が美味しかったです
ね。ああ、それはもう
名人
喜ぶわそれ名人喜ぶっすね。それ
体質が変わんのかな。
そうやね、いやほんまそうやと思うし、うん、さっきのパッチじゃないけど知らんかったっていうのもあるやん、なんか
もうちなみにあのまだパッチ行ってない。
マジで、
うん、
パッチを知らない男ですか。
あの拒否の主義です。
寒ない
寒い、うん、
パッチすごいで。でもたまに寝ぼけたらあの去年俺パッチ1年目やってんけど、ね、パッチ新人の時はさなんかあの、ね、朝こうさ寝巻きのさズボン脱ぐやん、
はいはい、
ほんでパッチは履くやん、
うん、
そしたらいつも今までそれがズボンやったから、まあ
それで
出かけそうになるで財布入れようと思ってあポケットないと思って
そこで気づくんやん。
そうそう、
そのポケットに財布入れるっていう癖っていうかその今までの習慣がなかったら、習慣がなかったら、そう、そのまま下
手朝の寝ぼけてる時間やったらもうやばい。
あポケット付きパッチやったらやばい
と思う。やばいやばい、いらないそれほぼもうズボン、
ズボンやね、
うん、パッチまだ行ってないんや。
まだ行ってない。あのそう衣装では履くけど、
はいはいはい、はい、
まあ、レギンスだけどな、
はいはいはいはい。え、うん、上は上のヒートテックは着てない
です。今日着てます。
あれはいいっすよね。
今日ちょっと薄着をしてきたから、上着。
ほんまやね、
うん、
今日はでも今日着てくれたんですよね。
はい、
大阪から。吉川翔子さんはね、大阪在住で、
はい、
そうっすね。まああの先月大阪ペンシルマサカーという展覧会を終えたばかりで、それのまあ巡回として今回東京ペンシルマサカー。あれマサカーってさ、
まさか大虐殺よね。
あ、うん、大虐殺なんや。
そういう意味なんや、
ペンシル大虐殺ただ言いたいだけやねんけど、まさかって言いたいだけ
まああのこのタイトル通りなんつったらいいんか、こうメタルというかハードコアな、
そうやね、
世界観の、
まあ、モグラグの DM の方にも書いてあったけど、うん、モグラグガレージに黒い血の真っ黒な血の雨を降らせます
そうなんです。だからそのゆるキャラでまあまあ最近を活動してるんですけど、ゆるキャラっていうかゆるいで、
そうやね、
多分まあ5年ぐらい、
うん、
あのその以前に二十歳ぐらいにそういう絵を描いてて、でまあやめたってい
う
かもうしんどいし、やっぱだんだんやらないようになってきて、はい、まあ、あのゆるキャラの方が、
うん、結構だって時間かかる描き方やもんね、点描っていうか。
精神的にはどうなんですか。
いや、もうしんどいですね。
精神的にもきつい。描いてる時うわって楽しくなってくるって、
まあなってるけど、
あ、
でもまあ全然1日でもちょっとしか進まんし、
うん、
まあ、できて嬉しいみたいな。でなんやろ、やっぱフットワーク重いから、
うんうんうん、
だからやめててんけど、
うん、
前その大阪の X キューブってそのペンシルマサカやったとこ、
はいはいはい、
で、まあ、ゆるキャラの戦隊描いたやつの時に、
うん、
まあ、昔こんなやってましたよって資料を持っていてミニコミ昔作ってたやつ、
はいはいはい、
でそれを見たなんか若い子がおって、
うん、
なんかめっちゃびっくりっていうか、 なんか衝撃受けて、
うんうん、
なんかもう結構うわなんか震えてるじゃない興奮下押しとってそれ見たら、うん、やろうかなと思って。
あ、なるほど、
それがきっかけ、
うんうんうん、まあ確かにあれだって密度がまあすごいし、うん、ね、なんかこうおおっていうね、
うん、
なんか可愛、うん、いキャラはこう、まあ、前ここでやった時もそうやったけど、まあ、グッズ展開とかもしやすかったり、ポップやし、
うん、
でまあカラフル、
うん
な、まあ、色付きの世界に対してこのペンシルマサカーはもうね、
真っ黒ですね。
真っ黒です。
黒のペンがオンリーで、
うん、勝負してますね。
勝負してて、
そのなんか昔描いてた時よりはなんか構図が変わったというか、
あ、
やっぱキャラ立ちというかね、やっぱそれはちょっとやっぱ、
ね、
一応やっぱ変化は昔よりはあるかなと思って。ただ描くだけじゃないから、
なんか今回だからそのなんていうの、白間があるよな、
すっきりしてる。
前はなんか全画面こう
点描、
うん、そう、あ、確かにそれは一回こうキャラを経て、
経ての
経ての構図、
キャラを経ての構図
まああのこの前あのフライヤーのビジュアルをが来た時にあの、うん、なんか電話かなんかで話してたんですけど、あのメインビジュアルが馬みたいのに乗ってて、
はいはいはい、
俺も2年ぐらい前に買いたい馬に乗ってて、男は30超えたら馬に乗るんかなっていう話をしてたんですけど、
まあ、ちなみにナポレオン、
あ、
ナポレオンのあの有名な写真見て、
はいはいはい、
思いっきり描いたから、
はいはいはい、はい、うん、 まあ、構図というか、まあ、足の馬の足の上げ方は微妙に違うけど、でも、うん、まあ向きとかはまり感は似てるね、うん、確かに。
うん、一体一体って数えられるような感じやもんね、今回の。
今回そうやね。
あ、そうやね。
で割となんか馬以外は結構シンメトリックな感じが多いですね。
あ、若干ね。
うん。
柄にもなり得るような。
うん、どっからが手でどっからが足かみたいな感じやけど、うん、ちゃんとキャラっつうか、まあ道で絶対会いたくない感じの怖い感じの
塊やね、
うん、人なんか物が物が
化け物
いますけど、
大阪の方の展示の時はどうだったんですか、反応とか。なんか
反応はどうやったんですかね。でもなんかその意外っていう人もおるけど、
うん、
でもあんまり そこまでこう意外っていう意見も聞いてないっていうか、その昔も見てる人が見て、ああ戻ってきたとか。
そうやな、うん、俺なんかまあ畜生のフライヤーとか知ってるから、
そうだからぐちゃぐちゃなことやっててまた戻ってきたなっていう、
そうやね、
感じは言ってたけ
ど、うんうんうん、なんかそのちょうどボガルタ抜けてから始まったキャビルやんか、
う
ん、
ね、
で最初一人プロジェクトで、最近は、まあ、まあ曲とか一人で作ってる感じやん、
まあそうやね、池田君もドラムで入ったりしてるけど、うん、
でこのタイミングでその、まあ、そのバンドじゃなくてソロプロジェクトと同じ名前でもう一回前このキャラの以前のもう一回やるっつうのはこうどういう感じなんですか、本人の中での。
それはどっかに変えたんやけど、変えたか言ったんやけど、うん、そのボガルタのヨーロッパツアーの時に、
うんうん、
あのフランスのマルセイユで、
うん、
ルーデルニエクリってフランスのちょっと危ない、うんうん
うん、行った
行ったところ
行った
、そこに行ったんですよ、マルオサ君と、うん、
はいはいはい、
だすごい久しぶりに衝撃受けて、
はいはいはい、
あやっぱこういうのもやらんとあかんと思う、
はいはいはい、
思ってて、それと一緒ぐらいに一人でやっぱりもう突き詰めた ノイズっていうかグラインドのやつをやりたいと思って、
うん、
でやめたいね、
終
わると。でまあ絵も、まあ、まあ絵っていうかそのバンドのビジュアル もうそれだけ、その絵だけでだとかでしようと思って、
はいはい、
だから他から頼まれて、
うん、
キャビルの絵描くんってあんまり多分せえへんと思うんですよ。
あ、
するやつもあるけど、
うんうんうん、
まあ、あんまりやってたらまた嫌になってやめるから、
はいはいはい、
そういう感じ、
うんうんうんうん、いやなんかデルニエクリの工房僕らも行ったんですよ、うん、去年の10月、う
ん、迷ってね、
そうで行ってなんかっていうか、まあデルニエクリの工房だけじゃないけど、ヨーロッパとか行ってすげえ思うが、なんかああいう、まあ、言ったらもうやりたいからやるみたいな表現がなんかなんつうの、やっぱりああいうのの方が苦しい。でしかもデルニエクイなんか作った本を割とこう日本にまでちゃんと流してたりとかするからさ、なんかこうまあこれは僕らのテーマも今年徐々にやっていきたいことやねんけど、うん、なんか日本国内でこう絵として人気出るみたいなのって、うん、何かしらのこうポップな感覚をこうさ、まあう
ね
う
ん、なんかその人の誰とかではなくて誰もが感じれるものとかさ、
うんうん、
がないと、うん、
ちょっと
それがポップさなんかもしれへんけど、
うん、でまあそれを極める楽しさっていうか、まあそれの究極はもう結局毒に行くんやと思うねんけど、うんうんうん、でもなんかそのもう少しこう自分のプライベートな感覚に寄せて作るものもなんかこうちゃんと流通に乗せたりしたらせで成立していった方がなんかバリエーション出るんちゃうんっていうのはちょっと思って、うん、でまあ吉川君なんかだから一人でバリエーションを広げてる感じの動き方やからさ、
うん、そうやな、うん、
明確に2個あるやんか、うん、作風というか、
そうやね、明確やね、
うん、音にしても
音も2つやね、
うん、なんかそれはなんかすごい面白いっていうか、
ああ なんか昔からそうっていうか、何やろ、音楽も、
うん、
言ったらその最初、まあ今またどうなんていうの、細かいジャンルやけど、そのメタルとか聞いてて、で結構ポップな、何やろ、ポップなメタルはポップじゃない、ポップな曲も聞くけど、
うん、
でもどんどん突き詰めて、
うん、
グラインドコアみたいなとか聞いてるし、
うん、
別の打ち込みも聞くしとか、
うん、
全部何でも聞いてるから、その絵もなんかあんまりそのバラバラっていうか、
うんうん、いやなんかあのすごい出会いたての時とか前のインタビューの時とかって、
うん、
あの俺の中ではあの音楽と絵っていう2つでバランスを取ってるんやと思ってた、なんかそんなことも言ってたような気もするんだけど、今はなんか音楽も絵も一緒にやってて、その中で2つの作風でバランス取ってるって感じがしてて、なんか
キャビルがもう必勝だなってね、
あ的に、うん、そうやんな、なんか
一人でやってるからそうなり得たかもしれへんよね、
だからいらんっていうか、まあ意見がないから、
はいはいはい、
周りの、
はいはいはい、
で自分の中にこう備えてきた、今まで備えてきたものが
出てる
よね、
それはまあええ風に働いてるのは多分まあまあ今はええ風に働いてるけど、多分行き詰まったりすると思います、
はいはいはい、うん、でまた
でもキャベルもさ、なんか初めはもうほんまに一人でやってたけど、そうそうそう、ドラムの人が入ったりとか、うん、入ってるバージョンがあったりとか、
そうやね、ちょっとずつこう、
うん、違う
広がりが
面ができたりしてるもんね、
うん、なんかそのなんやろ、別に一人っていうくくりではない、ね、なんかそのいや今後も分からんだけど、でもバンドはしたくない、ね、うん、そっち系では、
ああ
の自分、はい、キャビルではバンドっていうか、そのみんなで集まって話して作ったりとかは嫌で、うんうんうん、それはわがままやけど、でも自分のことやから、それ
自分の世界観をコントロールしたいって感じ、
そうそうそう、うん、1個は、
うんうん、でまたでも片や普通にキルシティローラーズとか、
うん、
すごいまあすごいなんていうか、
グラムロックかな、
すごいメジャー感のあるあれとかはもう今だからキャビルやってるからこそ、こうバンド
を
やるときにこうあれなんかもな、そのバンドとして何がいいかとか、
うん、そうそう、あのバンそキルスティローラーズになったら完璧に裏方やから、もう合わす、
はいはいはい、
はい、今までの感じ、
うんうん、
ボガルタにもズイノシンにもそうやけど、合わしてちょっと意見言いながらって感じやから、
うん、
それはそんねんやけど、やっぱそれだけやとちょっとやっぱストレス溜まってくるっていうか、うん、
はいはいはいはい、
やっぱ自分やりたいやつを一回全部やってみたいっていう欲が、
自分の世界観を突き詰めるっていう、はいはいはいはい、行為が必要になってくるんだよ
な、はいはい、なるほどね、いやなんか結構今だからすごいいろいろ、その中で ASC っていうのはどんな感じなの、
ASC はどんな感じやろね、あれはでも仕事の一部だから、
はいはい、まあ、どう打っていくかみたいな、
そうやね、
うん、
まあ、なかなかね難しいですけ
ど、それもまあ重要やな、でもなんか、
うん、でもあれはやっぱりキャッチバルス氏が、
うん、
やっぱりほとんどなんかいろいろなんていうかな、箱のデザインとか、
うん、
あれまとめ方うまいから、
うんうんうん、
で僕はまあキュレーター、
あもう作家を引っ張ってきてっていう、
すごい人数で参加してるもんね、
あれね、
うん、
なんか結構難産やった、
3年ぐらいかかりました、
ね、すごいね、うん、3年もかかったんか、あれ、
うん、あれだからあれは長期的にまたアーティスト増えたりとかしていくの、
まあ、まああれ1個目が売れたっていうか、売れたりしたの次のやつも考えたんですけどね、
はいはいはいはい、
他のまあちゃう媒体になるかもしれないけど、
うんうんうん、まあ言ったらさ、なんかこうまあまあ我らもね、
はい、
馬を描くぐらいの年になりましたからね、
はい、
私描いてないんですけど、
なんか今吉川くんがやってる動きは超わかんない、
わかる、なんか
だからその
突然始まったって感じではないもんね、
もそれもやし、うん、なんか一人で俺も A は一人でも完全に行きたいね、
うんうんうん、
こう突き詰めていきたいというか、でそれに関してはなんかそのまあ変な話やけど、なんか いい絵描くことが最第一義で、その後やねんな、売れるかどうかみたいなのは俺の中では。でもなんかモグラグをやってるってなったら、
うん、
モグラグに関してはモグラグは売れたいねん、
はい、
モグラグは有名にしたいっていう脳みそで動いてて、なんかそういう感じで、なんかで結局でもそれでさ、そのどうやったら売れていくかみたいなのをさ、
うん、
別プロジェクトでやってる時のこうノウハウみたいなのを結局こう
自分に
返ってきて、だからキャビルもなんでもなんか使える何かが起きるかもしれへんかったりするっていう、うんうん、なんか必要性とこう欲求と両方やってる感じが、
うん、
すげえなんかバランス取れてる感じするし、わかるわって感じだけどね、はい、なんか、うん、そうね、まああのあれ新しいボカルタって、
はい、
どうやったんですか見て。
ボカロの意見ですか。
ええ、こういうのなんかいいんじゃないですかここまで、
うん。どうなんですかね。まあでもあの全然ちゃうなくなったから良かったとは思ったっすけど、
うんうんうん、
ちょっとむずいなと思ったっすね。
むずい。
うん、普通あんまり曲が難しいと思って、
あ
ポップっさっていうかちょっとアホっぽいのが、
あアホっぽさがなくなった。
でもね、
うん、
うん、アホっぽいのやってほしいなと、まあ、何のアホみたいなやってんのみたいねんけど、うん、やっぱり前も喋ったけど、
うん、
まあ随の詩もそうやけど、まあ昔のあの勢いでアホみたいなことってもうあんまりちょっとテンション上がらんなって言ってたから、
あ、
まあ、彼も馬をかける年にな
って、馬をかく年にな
ってくるんちゃうかな。
あ、なるほど。でもなんかこの前リリースパーティー出てもって初めて見たけど、うん、なんか俺はなんかすげえ一周回ってなんか、
うん、
めっちゃいいっていうか、なんか、うん、あのショーとして、
あそうそうそう、うん、
なんか
違うバンドやねも
う、
ああだろう、うん、と見たら普通っていうか、う
ん、めちゃ上がったけどな、なんか、
まああとあれかな、その自分やってないし、まああんまり聞いてないのもあるから1回しか見てないから多分それで曲がどんなんか知らんしってい
う、あ、
まあ、普通にお客さんの立場で見てるからね、
はいはいはい、はい、
うん、分からんっていうのは分からんかもしれない。
でもなんかあこれすげえアンセムになるんやろうなみたいな曲何曲かあったし、うん、これ何回かね、うん、
慣れたらね、
うん、そうそうそうそう、
でそんなもんなんやな普通の人も多分、
うん、
そうやな、普通にお客さん、
そうそうそうそう、
うん、
キャビルなんか分からへんと思うしね、なんかバーッと止まるぐちゃぐちゃにな
ってそうか、もうナニさんとは、
はい、
バンドとしては今後はないの、
バンド、いやー分からへん、ないんちゃう多分
そうか、もうやりきったみたいな、
やりきったっすね、
うんうん、
前でも僕の個展で、
うん、
新旧全員ボガルタ集まったっす、
それいいな、もう ボガルタってそんな感じになるもん、
なる、
うん、戦隊ものがあのスペシャル版で全部集まるみたいな感じになるもんね、あーいい、
今ちょっと4人で見せてますけど
何さん以外全員メガネっていう、
やばいね
あこの写真ええな、
たまたま、
あ、
若2代目のメンバーの若も来てて若はドイツに旅立ちました、
あそうなん
や、そうなんや、
あ
全然な、その若さんが入ってる時のは
1回しか見てないね、1回破壊中、
あ1回見たね、
僕は結構ね、うん、好きなんですけどね、若の入ってる時のボガルタの曲とか、
ああ、
うん、
あそこがでもあそここそ結構俺の中で結構渋い、
うん、
渋いラインに移行してた感じがして、ね、
うん
うん、なんかフリーで演奏するみたいな瞬間が入ってたから、
うん、
俺が見たやつはあなんかこんな感じなんやと思いながら、うん、そしたら次のあの
銀河
くん入ってからはもうキメキメできてたし、う
ん、銀河くんがすごいと思ったやっぱりあれ、うん、素人やからねベース、
ああそう1年
半年か1年ぐらいで
やった、うん、いやめっちゃすごかった、
うん、
うん、そうやねんな、
負けてられへんね
いいっすね、
はい、
うん、
ちょっと僕も春まで修行しますけど、
ああキャビルは、
はい、
うん、キャビルって今何曲ぐらいあるの、音源とか出さんの、
音源は一応 CDR が出てますけど、
うんうん、
あとマーダーチャンネル1曲入れてるんだけど、
うん、
でも、多分曲としてはもう十何曲ぐらいあんねんけど、
うん、
昔のとかも一切捨てるとかしてないから、
うん、
実質5、6曲かな今、
うん、1曲そんな長くないもんね。
でもちょっともう今その休んでもう一回また全部作り直そうと思って、
はいはいはい、はい、
ちょっと休んでます。
うん、もしだってキャビルでフルアルバム作るってなったらもうビジュアルグラフィックも全部キャビルやし、
そうやね、
演奏も全部キャビルやし、うん、
すごいことになりそうですね。
そんなんて実はあれじゃない、吉川君のキャリアで出てなくない、そんなん全部
全部は出てないね、
うんうん、こうやって結構あれじゃ集大成的なさ、
そうやね、
うん、
でも音源取れんのかなと思ってね
なんでなんで、
いや
テンションが、
いやいや、なんか綺麗な音源で取れんのかなと思って、
あ
で前だまだ全然納得いってないっていうか、そのあんま思ってる感じでは作れてないです
よ、ね、あそうなの、
ね、言っても、うん、
やっぱそういう音源を作る機材みたいのもあれな、こうキャビルから触り出したりとかして、
そうそうそうそう、だから言ったらまだ全然素人やん、丸尾くんとか全然ちゃうもん、
はいはいはい、だってさ前の個展の時にさ、なんかやっと機材
そうそうそうちょっとやり出してんっていうのを下でちょっと聞いてみてって聞いた
よ、言ってたよね、うん、なんかあの時なんかすげえポップやった気がしてんけどあなんかこれ
聞けるやん、
うん、ポップな感じ、あポップな感じで一人でやるんやと思ったらぐわーってなってたから
蓋開けてみたら触り始め、
うん、なんかやっぱり作ってる中でその移行していったの、キャビルの音楽性はどのあたりでできていったの、なんか
いやーどう、あでも、ね、作ってるうちに変わってきたのかな、
あれだってやりだしてた時ってまだボカロとやってたやろ、
ちょっとやり、うん、やめてなかった、ね、ギリギリぐらい、
ギリギリぐらいやんな、うん、あれ
でなんか一応音触ってて、ほんでそうだね、いろいろやってて、
うん、
でライブ用にまあベースアンプとかアンプの感じも考えて、まあこのボ、うん、マイクのノイズのマイクも考えたりしたらああいう音になって、
ああはいはいはいはいはいはい、うん、あれキャビルではベースってやらんの、
あれね一応実は弾いたやつを入れてんねんけ
ど、ああはいはい、
だから一応僕のベースはベースやねんけど、
うんうん、
でほんま言ったら、
うん、
その池田くんみたいに、まあ、やってくれる人がおったら全然僕ベースやって、
うんうん、
ボーカル誰かやってほしいんやけど、でもそれはあれなんですよ、ちょっとだいぶなんていうかな、理想があって、理想っていうか、うん、ちょおしゃれな女子がいいんですよおしゃれな、
おしゃれな女子、
綺麗な女子がいいんですよそれはやそれやったらいいんやけど、
もう吉川君の頭の中のキャビルがもう早すぎて、うん、進みすぎててもうあそうなんや、いや
普通の男とかむさ苦しいでしょ、う
ん、ああおしゃれな女の人がボーカル
がいいね、
がああなるほどね、
なんかでベース僕一本やったらいいけど、
はいはいはい、
なんかもう今聞いてしまったから、うん、見たいよな、
見たいな確かに、う
ん、だってベースは一応弾いてんねんが弾けるもんだって、
まあそうやな、うん
うん、でギターも、まあ、ギターはでもいらんかな、
うんでなんかねキャビルはあの今下の展示でもあの受注販売してるけど、服衣装というか服も結構、
衣装ね、
自分であ
れタビナリーさんです、
いやあれはね RBT って、ね、
ああ RBT
吉川軍団にいつもやってもらってる人で、
うん、
そう衣装、あそうそう衣装とかもやっぱ気使うっていうか、
はいはいはい、
うん、そのまあ、おしゃれな女子っていうのはその別にあんまりあれないけど、
でもおしゃれな女子がね吉川君のコーディネートした衣装に身を包んでね、
そう嬉しいですね、
うん、吉川君の指示通りに歌うとかも超あれやんな、
いいですけどね、なんかそのアゴラフォビックノーズブリードってバンドが、
うん、
まあ多分みんな、あみんなっていうか丸尾君とかもみんな好きなやつがおって、
うん、
あのアナルカントってバンドのギターの人がやってるのかな、
うんうん、
で打ち込みのグラインドの、まあ、結構一番上というか、まあ、僕らの中では、
うんうんうん、
センスも抜群でめっちゃ一番理想としてる人やねんけど、
うんうんうん、
それ一瞬だけ、3人ボーカルおって3人ボーカルで多分ギター1人で打ち込みだけやって、
うんうん、
それの 携帯がめっちゃよくって、
うん、
めっちゃ大きいおっさんとなんかちょっと ちっちゃい金髪の女の子がおってで普通のボーカルの人がおってそれの見た目がすごくって
あ、はいはい、
そういうなんか女の子がおったらすごい。
ああなるほどね。あなるほど。女の子結構、まあ、確かに映えるもんな、
うん、
なんかこう
男でもいいんやけどあのなんかもういかにもみたいなのも嫌や、
はいはい、
いかにもハードコアみたいな
はいはいはいはい。
ちょっとなよっとした人とかだったらいいけど
もうあのあれ
なんかいろいろあるんですよ。
いやらしい な,
なイメージやイメージ
のあのその女の子がいやらしいとかっていうのではなくて、うんま
あ、確かにあの
もう吉川翔吾の頭の中がいやらしい、う
んまあ、確かにあのリハしてる時とかしてる時とかに意図せずすげえ変な指示とかしてそうじゃないなんか
池田君に
あのいやなんかその女の子とかにさ、うん、なんかいやちょっともっとさもっと
動けよ
もっと内面出せよとか俺を殺すみたいな感じで来いよみたいなな
んか別にそのあれやね結構見た目がめっちゃ気になるっていうかその昔から好きなバンドも、
うんうんうん、
やっぱ見た目好きやし別にジャンルバラバラでもそのグラムロックでもやっぱ好きな、うん、最初パッて入るのはやっぱ目やし、
はいはいはいはい、
LA メタルももうバリバリ衣装化粧して、
はいはいはい、
パッパーみたいなのが好きやから、
うんうん、
めっちゃダサいのって音よくても僕全然好きじゃないもんだって、
うん、ああ、うん、確かになんかこう美意識がね
そう美意識がないのよ、
うん、
その別に普段着で出ても かっこいいバンドかっこいいけど、うん、それはやっぱその人が出してるあれオーラがすごいからかっこいいんで、
はいはいはいはい、
そうだから別におしゃれなまあ綺麗な女の子が歌っとってもその人がしょぼかったら僕多分いいやと思う、う
ん、はいはいはいはい、うん、まあそれはそうやまあやっぱステージングっつうかさ
そうステージ映えっていうか、
ね、うん人前でやるってなった時にねやっぱその限られたそのメンバーがやばいってならんとあかんわけやもんな、うん、
そうそ
う
そうなんです、
うん
まあ、結局見た目
ってまあでもビジュアルに確かにぶっ飛ばされる感ってあるもんね、
う
ん、
あるあるあるそれは、うん、それはしかもさなんかやっぱりより絵描きやし吉川君は、うん、その世界観っていうかある種の美意識みたいのはあるやろうからな
うん、
うん、なるほど
なんかねなんか分からんけど大体かっこいいと思ったバンドかっこいいあの見た目もかっこいいけど
うん
好み
いやでもいいんじゃないなんかその
いやなんかだからこそこうキャビルで絵も展示っていうかまあ絵も作るっていうのも
そうだねビジュアルイメージ
なんかつながってるよね
うん、うん、で相変わらずやっぱあれやんね女の子の絵はないね吉川君
あ女子
の
女の子とか描
けん
あお米炊けた
米が炊けましたいや女の子女の子と性器とか書くん絶対嫌やね、
うん、
すごい嫌や、ねうん、おるやんいっぱい書くやつ、
まあ、女の子に関しては
あと二次元系が嫌や、ね、アニメ
ああ萌え系
萌え系がめっちゃ嫌い、ねうん、だからあのグラインその打ち込みグラインドってめっちゃアニメのやつが多いやん、ね、
はいはいはいはい
ああ、うん、へえそうなんや、
うん、
結構苦手、
うんうん、
それとはちょっとちゃうというかまあ、でもおるやんブレイクコアでもそういうジャケット
あるある、
うん、
あるある
みんな好きやん
よう流行ったねなんかあのタイガービート周辺とかね、
うん、結構苦手というか
うん、うん、まあなんかそうやななんかむずいよねなんかまああれはもう単純に出が そっからの人らで、うん その人らの中での美意識があれやっていうことだから
そうや
な、
ね
うんうん、
そう
そう
あれはあれでいいと思うけど、
うん、であれが結構今やすごい普通に、
うん、
なったやん、ね、むしろなんかそっちの方が
音楽と関係なくても書く人は書く
んだよね、うん、なんかこういうタイトルついててアニメっぽいジャケやったらあこの感じこの辺の音かなみたいなのがあるぐらいになって出るけど、
うん、
逆にねデルニエクリとかそれこそキャビルみたいな絵でで今はもしかしたらこうイメージしにくくなってるとか逆に広がりを持って受け入れられるかもしれへんなとか思うけどな、
うん、
なんかちょっと前までやったらなんかこういう おどろおどろしいつうか
ちょっとね、
うんうん、ものとそういうグラインドとかって普通にあったけど、
うん、
まあ前のあの2年前のインタビューでも言ってたけど骸骨問題っていうのが俺の中ではあって、うん、吉川君意外と骸骨書かへんっていうところが好感が持てるっていう
書いてないね
そうそうそうそう
そうやな、
そうやね、
怖い怖いっていうか、まあ、簡単に言ったら怖い系の絵やけど全然骸骨ないね、
そうやね、だからこう骸骨書くのがは安直やんか、すごい分かりやすいやん、
うん、
でもやっぱり一人でそれこそ分かりやすさを排除した中でこう絵描くのってむずいけどいっちゃおもろいことやからね、なんか最終的に出てくるなんかあのジャケもそうやけどなんか V とかなんかよう分からんことなってるもんなんか今回なんか変なさなんか輪っかみたいのがすごい多い
や
ん
か、
UFO のヒレみたいなやつ
全然素材としては違うけどな、書いてあるやつ、
うん、なんかああいう流行りの形とかって
なんか出てくるよね、
出てくる
なんか手癖みたいな、
あの UFO の比例みたいなすげえ気になったけどね今回はなんかなんやろこれ、
なんかいろいろ、
なんかそこだけなんかこう素材がちゃう感じに見えるっつうか
私はさあのなんかウェブで吉川君のやつをこうさいじってて、
うんうん、
なんでこれこんななんかあの 目チカチカすんねんよ、
あ絵が
絵が、
うんうん、
なんでや
と思っててものすごい点々描いてるやん、
あそうそうそうそうや
な、あこれでかっていうのをあの生で見て、
あ
すっごいもう青い点々みたいなのが見えてくるね、
はいはいは
い、
それはあのあれやね、
わって
あのこう四角のやつであんねんな、なんかこう一定の間隔を置いて四角をドット状に置いたら、うん、あのその間の白の真ん中に青の光みたいのが見えてまうっていう
目の
働きがあって、うん、まあ、確かにその吉川くんの絵ってしあの塗る部分がと、まあ、全体の塗ってるとこと塗ってないとこのバランスと、うん、なんか中 あのドットのところのバランスとか結構
そうなんかアウトラインにも
いい感じにばらけてるから、
アウトラインにもそのアウトラインの脇っちょにもう、うん、テテテテテってなってるやん、
あ、ね、
あと今日見ても半分感動して半分呆れたのがあの黒ベタ
黒ベタ
これもぜひもう見てほしいっていうかこれ生で見ると分からへんけど、うん、黒ベタをめっちゃ細い線で塗ってるねや、
あれが一番しんどかった
いや太いので塗ったらええやんっていう
面積やもんな、
あれ、あれ最後やったあれが最後
もうねあのしかも1センチ単位ぐらいの細い線でブワーって塗ってるから最終的になんか畳みたいなね
あ、そうそう、いやあの感じを出したかったんや、
いやあれはすごいわ、
あれベタにいったちょっとと思って、
はいはいはい、いやあれはなんかやっぱり
ただ綺麗になりそうやもんな、
絵描きやわあれは
あれ、
うん、あれ生で見んとあのなんていうか
そうそう、あれ
感じられへん、
そのデジタルに対するあれやね反感やね
もう
イラストレーター
そやんな、なんか
フォトショップに対する
分かりやすさをに対する反感や、
反感や、
便利さとか、
うん、意地を感じた、
いや意地、意地、
人間の意地やな、
いや人間の意地やなあれ、うん、時間の強さみたいのが出てたね、うん、あれなんかでもそれがなんかもう他も大概密度濃いのに、うん、なんかここぐらいこうスッて抜いたらええのにと思うねんけど、うんそっスッと抜いて他の密度見せたらいいのにって思うねんけど、もう全体的にもうぐわって書いてるとかも俺が書いたキャビルが書いたからみたいなんで満たされてるっていうすごいおもろかったですけどね、
なんかそのパソコン別にパソコンが嫌じゃないんですけど、そのなんか最近そのな、まあ僕だけなんかな、そのなんかのパロディーとか多いや
ん、
その絵でっていうかものすごい多い、大阪だけかな、
モチーフが分かる
みたいな、そうそうそう、うん、
あれの
パクリでこれやみたいな、
はいはいはい、はい、
わざとやってんやけど、それはそれがね、なんか僕最近多すぎていかがなもんかと思って、
ああなるほどなるほど、
自分からこう出てないっていうか、
はいはいはいはいはい、
まあでもまあああいうやり方の方がまあ 知らん人でもあーってなるけど、
はいはいはいはい、
それはどうなんだろうって思いながらいつも、
まあ例えば
手持ってる、
ね、あなるほどねと思いながら、その疑問を持ちながらドットを塗ってるみたいな、うん、
いや、まあ、ぜひ見てほしいよね、
まあ、身内周りのことやるよね、
まあまあなんかなんとなくわかるわ、その辺の操作なんかあのあれやろ、なんか俺も現物見てないけど、例えばビックリマンとか、
あそうそうそう
そう、そういう感じのやつ
とか、うんうん、
まあでもだからあれはだからそのあれやな、そのまあ言ったらリミックス感覚での
と思う、ね、
まあ、うん、グラフィックデザインのなんていうか、
そうそうそうそう、リミックス、
リミックスっていう意味で、うん、
それ前た今音楽に変えた、まあ、バンドマンが DJ何がええねんって言ってるのと多分一緒ぐらいのレベルやと思うけど、
はいはいはいはいはい、うん、まあそうやね、まあ確かに強いし、うん、あのビジュアルとしてやけど、なんかそのまあそればっかりなのは確かに、ね、まあそうやなって感じや、ね、うん、まあ面白いのもあるけど、
面白いのもいっぱいあるけど、
うん、
あ面白いけどね、うん、なんかちょっとずっとこのままであれかなと思って、
はいはいはいはい、まあそういう意味じゃ、まあ確かに吉川くんのやつとかはなんかその特にキャビルのというかドロドロしたサイドの絵っていうのはなんか、うん、その俺は同じ絵描きとしてはもうなんかその楽しみつつ苦しみつつ、
うん、
なんか一個の画面をこうちょっとずつ作っていく作ってってる感じがもうなんかこうもう分かりすぎるなんかなんつったらいいかな、こううわ分かるわみたいのがあって、で上がったもんはもう間違いなく画面からこう出てくるやん、なんか、うん、変な感じが
にじみ出てんもん、
ね、うん、それはやっぱり普通のというか見る人にも何かしら伝わる感じやろうし、
そうですね、
うん、そういうのがね、なんかまあだからやっぱある種の過剰さがないと、
うん、そのゆるキャラの方、さっきそのサンプリングがあんまりよろしくないって言ってたけど、うん、まあまああれも知らん人か見たら、まあ、オバキューのサンプリングとかに見えるかもしれんけど、
はいはい
はい、まあそれで、まあ、それもあるよね、その ゆるキャラばっかり買い取って、
うん、
まあ言ったらみんなが受けるもん、受けるもんっていうか、まあ多少はやっぱ自分の好きな絵描いてるけど、
うんうん、
まあ言ったら結構受けを狙うっていう言い方はおかしいけど、まあ、
うんうん、
多少はずっとあの同じなんていうかな、 みんなが知ってるっていうか、
うんうん、
まあ、吉川翔吾自分やけど他に動かされてる感っていうか、
求められてる
もんみたいな、ね、そうそう、それもありつつキャビルやりだしたってもちょっとある、
うん
うん、
まあ、あれはあれでいいけど、
うん、いやなんかそういう
全然やってほしい、
うん、そうそう、だからすごいやっぱ誠実やと思うんだ、すげえなんか作家活動として、うん、でまあもちろんその例えば絵描きとして何者かになったりとか、例えば売れたりとかっていうことを考える場合っていうのはそれは必ずしもあの足を引っ張ることになっちゃうかもしれへん危険性もあんねんけど、その、
う
ん、
あそうやろね、
うん、
言ったあの姉いるキャラやのにこんなぐちゃぐちゃの描いてるみたいな
そうなんかこう、うん、あのなんていうの、まあ世間はさやっぱりこう、うん、世間が求めてるものにこうすごい 120% 応え続けるアーティストとか作家を好むやんか、
うん、
でまあそっちの方が扱いやすいっていうのもあるし、
うん、そうけど、
ね、でもまあね、絵描きなんかまあ一生やっていくみたいな感じで基本自分の作品のこと考えてるわけやから、
うん、
まあある程度ついてきてほしいみたいな部分もあるよな、やっぱりその、うん、なんつうの、今これやりたいからこれやしみたいな、
うん、
そこはなんか
それは違うんちゃうみたいな感じには捉えんといてほしいな、
うんうんうん、
少なくとも、
まあ、でもその売れようと思ってる人はそういうことせんよね、多分。
ああそうやな、まあそう
だね、だから難しい、
なんかもう人生修行じゃないけど、その書くんがおもろいから書いてる人はまあ損でと思うね。
まあ
関係ないもんね。
そうそうそう。
他の人の意見はあんまり、
うんうん。でもやっぱなんかね、作ってる人間がやりたいことをやってる方がなんか、
うん、
で上がってくるもんがなんかすごいこう純度が上がる感じがしてすごいいいけどな、なんかその俺はなんかだからある意味 今回はまあその巡回っていう意味もあったし、まあ、急遽ある種、
うん、
1月は普通はモグラがやってないけどやったっていうところでも、なんかその前は吉川翔吾店やって、うん、今回キャビル店っていうので、これ2個やれたっていうのはなんかすごい良かったけどね、
うん、そうですね、
うん、
ありがとうございます。
いこちらこそ、
うん、しかも意外とちゃんと学装もしてあって、
そう
展示の意識もちょっと上がっている、展示の美意識も上がっているっていうね感じやったですけど、まあこんな感じで、
はい、
ちょっと最後に今日からですから、
はい、
3週間ですか、
はい、
あるんで今から来る人にちょっとメッセージをお願いします。最後に
今から、
うん、
今日から3週間ほどやります。明日、これいつ配信するの？
来週から、
うん、最終日と最終日の前日はいますんで、キャビルの展示は多分当分ないと思うんでよかったら来てください。
はい、お願いします。はい、ということで、まあ、また次は何でモグラグに登場するか分かんないですけど、
そうですね、
楽しみですね。
また遊びに来た時にこれとか出てください、ラジオとか、
はい、
ありがとうございました。ということで1月のアーティストインタビューはキャビルでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、エンディングです。
エンディングです
なんか寂しい、
さざ波のような拍手がね、
ね、拍手って言うのかしら
いや今日はあれですよ、キャビルのインタビューでしたですけど、
はい、
まあ、選手がねちょっとボリューム出しすぎたんで、
そうですね、
今週はちょっとこう緩めに、
まだ1月ですしね、2012年も始まったばかり
で、始まったばっかりでも、もう1月ももう半分過ぎて、もういきなりもう早速焦ってますけども、
私もこんな焦らんでいいって、
まあそうやな
というわけで、まあ、キャビルさんの展示情報ですが、もう始まって2週目になりました、
はい、
で1月29日日曜日までやっております。木金土日の14時から20時です、
うん、
でキャビルさんは、キャビルさんっていうか吉川翔吾さんは、次28、29、まあ、最終日の
前日と最終日、
はい、来られますので、ぜひ本人に会いたいとかいう人はその日を狙って来てもらえると、そ
うそう、いやもう結構あれですよ、キャビル関係の音源の CD とか、超激レアキャビルがステージで使着てるパーカーとか、いろいろアイテムもいろいろ売ってますからね。
そうなんですよね、展示とともに、
そうそう、あとラジオの中で言ってたけど、キャビルの展示はもう結構もう今後あんまりない、しばらく考えてないそうなんで、このチャンスを見逃さないようにしていただきたいなと、
そう、ぜひ生で見てほしいです、
思いながら今日のこのラジオのオープニングトークパッチやったんですけど僕一昨年、去年からこれもあれなんですけど、春回路を貼るようになりました。
パッチ&
うん、春回路ってなんで家ん中やったらこんなに暑い俺もめっちゃ背中暑い、
腹立ってくるぐらい暑いよな、
暑い暑い、外やったらそんなことないのに、なんてね、
まあ冬情報、
まあ、心身ともにね心身ともに若干冷えてるオキチューがなんとものすごくホットな、全然うまく言えてないですけどもイベントを今週末にやります。1月21日土曜日、高円寺アンプカフェにて山尾浩平くんとの、なんて言ったらいいんですか、共同プロデュース企画ライブペインティングショーケースブラックアイという企画がもうすぐあります。
何が見れるんでしょうか。
ありがとうございます、ライブペイント、僕と山尾くんが毎回一組ずつセレクトした絵描きと音楽家の45分間のタッグマッチ、タッグマッチと言いますか、その2人とは限らないんですけど、
はい、
生音の、まあ、インプロとライブペイントの、まあ、コラボレーションで一つの世界を45分間見せきるというショーを、まあ、一組ずつ各月で出していくこうとしてまして、それの第1回があります。オープンが18時半、スタートが19時半からとなってまして、19時半からの30分は僕と山尾くんが毎回ゲストをお迎えしてトークを ライブペイントにまつわるトークをやります。
今回のゲストは
今回のゲストはドッペルのモンモンですね、高太郎大山氏ですね、がトークとなってまして、でこれユーストリームをやります。で、あの最初トークからユーストが始まるんですけど、はい、ユースト上では、ライブペイントの状況と、
はい、
あともう一画面ユースト画面を開いてもらえたら、僕と山尾くんとモンモンによる、まあ、解説
映像が同時にネットを開いてもらうと、
そうですね、もう最近はもう回線も家の回線も太くなってきてると思うんで、
はい、
ユーストリーム2画面ぐらいは余裕だと思うんで、ぜひね、もしユーストで見られる方は2画面開いていただいたら結構いいんじゃないかと。緊張感のあるライブペイントとゆるすぎる僕らのトークということで、ね、ですけど
チャンネルが2つあるってことですか。
そうです、一応あのブラックアイの特設ページをあの当日まで設けますんで、そこに行ってもらえれば自動で2画面見れるようになってます。まあ、地方の方ぜひそちらでということで、来れる方はねぜひ来てほしいんですよ、
ね、その場でしか見れないコーナーというか、なんか、
うん、あもうそう
あるんですよね。
その場でしか見れないハーフタイムショーとかもあったりするし、うん、まあ、やっぱりライブをすごくに重きを置いた企画なんで、まあ、あの現場でしか見れないような仕込みとかいろいろやってますんで、ぜひということで、
はい、
はい、あ言えた、背中熱い中言えた、
よかったです。
カチカチ山ですけどね、もう僕はね本当に、
どういう意味でしょう。
もう本当にねケツにも火ついておりますけども、
はい、
まあ、今年は僕は個人的にはいろいろやってもうね立てますけども、やっていこうかなと思ってますんで、
その上でブラックだっていろいろやっていきます
よ、やっていきますんでね、まあ、忙しい2012年の幕開け、皆さんにお楽しみいただけるようなことをやっていこうと思ってます。
キャビルの展示よろしくお願いします。
はい、ということでモグラグラジオボリューム155でした。ありがとうございました。
寒いけど遊びに来てね。
唇切れそうやね。